を思いを世界中に届けるコエラボ。ポッドキャストの配信で人生が変わる。
こんにちは、コエラボの岡田です。
こんにちは、トイミユナと申します。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、9月もですね、半ばになったんですが、私せっかくですね、大阪に住んでおりますので、はい、岡田さん、関西万博行かれたことありますか？
いや、行ってないんですよ。なんかそちらの方かなり盛り上がってるみたいですが
盛り上がりすぎてて、はい、全然予約が取れません。
そんなにすごいですね。
大変なことになっておりまして、よくね、東京からイベントで、出張で大阪に来られる方ってたくさんいるんですけれども、はい、うん、そうすると、万博の熱が違いすぎて、違う国かと思うぐらい、はい、カルチャーショックを受けますみたいな。
トイさんも行かれたりするんです、したんですか？
もちろんです。もうね、17回、8回ぐらい
行きまくってますね。
行きまくってますね。通期パスっていうですね、はいはい、いわゆる年パスみたいなものをですね、はい、買いまして、ちょこちょこちょこちょこ通って、足しげく通ってます。
よかったら一つぐらいなんか おすすめとか、これよかったなーっていうのをご紹介いただけますか？
いやー、もう多すぎて、じゃあ岡田さん、ガンダムか、日本館か、住友館、どれ聞いてみたいですか？
日本館って、どんなものなの、はい、ちょっと知りたいですね。
そうですね。日本館は、基本的に万博っていうのは SDGs とかですね、はい、循環っていうところをすごく、今回、全面的にテーマとして押し出しているんですけれども、うんうん、日本としてそういう循環っていうのをどういうふうにやっているかっていうですね、そういう取り組みの、説明をですね、ずっとやってくれるようなパビリオンなんですよ。で、本当に日本らしくですね、ハローキティちゃんが、なんか、ワカメとかの、モとか、藻類ですね、になって、キティちゃんがですね、これは何とかのモです。これは何とかのモですっていうのをですね、可愛らしく説明してくれたりとか、あとは、ドラえもんを使ってですね、はい、ドラえもんと歩む、なんか、循環の機能とかですね、なんか壊れたらどうやって再生していくかとかですね、そういった解説をやってくれるようなところで、
はい、だから本当に日本らしいね、キャラクターとか、ね、
そうなんですよ。
コラボしながらやってるってことなんですね。
そうです、そうです。なんか本当に日本らしい真面目な感じのパビリオンなんですけれども、本当に。なんか日本に生まれてよかったなって思うような、なんかほっとするような場所でしたね。
そうなんですね。あともうね、少しやってるみたいなので、ちょっと、ね。
はい。そうなんですよ。は
い。見てもらいたいですね、
はい。そうですね。はい。もう本当に語り尽くせないほど話題はあるんですけれども。はい。
はい。
はい。アテンドしますので、よろしくお願いします。
はい。はい、お願いします。
はい。でね、万博トークしてるともう次の日の朝にはなってしまうので、はい、ちょっとタイトルいきたいと思うんですが、今日どんなテーマでいきましょうか？
はい。今回はですね、よくポッドキャストと比較されるのが YouTube なんですけど、まあ、YouTube は、見せる。で、ポッドキャストは考えさせるっていうようなところがあるので、うん、そのテーマでちょっとお伝えしたいなと思います。
はい。うん、ちょっと具体的にどんな感じなんだろう。はい、
そうですね。はい、本当に、映像で発信したりすることもあると思いますし、音声でやると思うんですが、うん、やっぱり映像のインパクトってすごいなぁと思うんですよね。うん、
確かに。
見たらすぐそれでわかるし、引き込まれとかあるので、はい、だからそのあたりはやっぱり YouTube が得意なので、はい、視覚的に発信した方がわかりやすいものは動画で。
はい、
で、実は音声のポッドキャストっていうと、いろいろなことを、言葉で理解したりとか説明するので、聞いてる方がイメージしたりとか想像したりとか考えたりするのをすごく、はい、してもらいやすいなと思いますので、はい、そのあたりをうまく使い分けながら、うん、YouTube では見せていって分かりやすく、 魅力を伝えていって、ポッドキャストの方では関係性をリスナーさんと作りながら、ある程度長い時間、かけて教育したりとか考えてもらったり、そういったところを伝えるように、うまく活用、していただけるといいなと思ってます。
どちらかというと、まあ、昔で言うラジオみたいな立ち位置になるんですよね。
そうですね。本当に音声で。で、実はこの音声メディア、今どんどんどんどん使う方増えてきていてですね。
です
やっぱり、
ね。
隙間時間とか移動中とか、なんか家事をしながら、本当に、手とか目は、塞がってるんだけど、耳は開いてるよっていう時間があると思うんですね。
そうですね。
ね、そんな時に、音声メディアを使って、いろんなことをお伝えして考えていただけるっていうような、そんな活用方法を、使っていただければなと思いますね。
そうですね。本当に語るだけだったら、こう、YouTube にしたところで、ね、あまり絵面が変わらなかったりっ
そうなん
て
です
いう
よ。
ところもあるので、そういう時はね、ポッドキャストでっていう方がいいのかも
で
し
す
れ
ね。
ないですね。
あと、YouTube と、ポッドキャストの大きな違いとしては、YouTube は比較的、まあ、短いところ、パッパッパッと、テンポよく、発信していくっていうスタイルも多いんですけど、ポッドキャストはどちらかというと、何か作業をしながら聞いてる方が多いので、じっくりと聞いていただく、あまり、スキップとかされずに、最後まで聞いて、連続的に聞かれる方の方が多いので、じっくり関係性を作って、しっかり、聞いていただくっていうところに向いてるので、インパクト重視なのか、そうじっくり聞いてもらうのか。なんかそういった違いも大きくあるかなと思いますね。
そうですね。そうすると、こう、言いたいことを、こう、あまり詰め込まなくても、まあ、1回目はこのトーク、2
そうで
回
す
目
ね。
はこのトークっていうふうに、構成ができるってことです
そうです
ね。
ね。だから、比較的に、ニッチな、あまり、なんか、詳しく、お話できるようなところがある、時間的にもあるので、そういった、なんか、世間一般というか、多くの人に役に立たないかもしれないんですけど、特定のこの人にとってはめちゃくちゃすごい情報っていうような、そういっ
いま
た
す。
話題なんかも、すごく相性は良かったりする
ああ、
ので、
そうです
もう
よ
語り
ね。
尽くすっていうのなんかはいいんじゃないかなと思います。
そうですね。まあ、そこを YouTube にしてしまうと、またこう、編集の、
そうですね。
ね、作業が膨大だったり、じゃあテロップを入れるって
そう
なると、さ
で
らに、ね、制作
す
時間はかかりますから、
ね。大変。そうなんですね。
思うと、ね、こうやって声に出して喋ってるだけで、番組は出来上がってしまうので、そこの手軽さもいいのかもしれませ
そう
ん
ですね。
ね。
なので、まあ、どちらが、いいとか悪いとかではなくて、うまく、YouTube とポッドキャストを、組み合わせて使って、まあ、成果を、出していただけるように取り組んでいただけたらなというふうに思います。
なんかすごく理解できました。ありがとうございます。今回はですね、YouTube は見せる、ポッドキャストは考えさせるというテーマについてお話をさせていただきました。さあ、続いてですが、おすすめのポッドキャストのコーナーです。今回のご紹介番組はどんな番組でしょうか？
今回はビジョンの向こう側という番組を紹介した
お
いと思います。
ー。これは何か壮大なテーマな気がしますけれども。
こちらはですね、本当に、考えてらっしゃることを、まあ、言語化して共有したいなということで、いろいろな、ゲストの方をお迎えして、発信しているような番組ですね。なので、その会社の事業の将来、どんな感じでやっていくのかっていう、どちらかというと、未来に焦点を当てたような、ミッションとかビジョンとかバリュー。まあそういったところにもとらわれず、まあ本来はどうしたらいいのかっていうようなところを、まあ心の中にある、そういったところをいろいろインタビューされて発信されていらっしゃる番組なので、本当にいろんな会社さんのお話も聞けるっていうところも魅力かなと思います。
すごいですね。こんな未来があるのかっていうところが聞けちゃうわけですね。
そうなんですよね。で、やっぱり私もインタビュー番組やっていって感じるんですけど、本当それぞれの社長さんが皆さんビジョンを持って将来こういうふうな世界を作っていきたいっていうような、そういった本当に先のことまで考えてらっしゃるので、まあ、そのあたりを、この番組を通じて聞けるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。
気になります。
はい。ぜひね、気になる方は、はい、説明欄のリンクから聞いてみてください。
かしこまりました。さあ、今回はですね、ビジョンの向こう側という番組をご紹介いたしました。まあ、ポッドキャストに関することやビジネスに関することを記載しているメルマガも配信しております。説明文に記載の URL からご登録ください。さあ、今日も岡田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボン。